こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは商品開発です。JR 東日本の新幹線の2つの新しいサービスに学ぶ商品開発に学べることを見ていきます。この内容からわかることが、新しいサービス2つをご紹介するんですが、その2つのサービスの共通点を見ていって、そこから商品開発に学べること、これは結論先に言っておくと、価値の再定義なんですが、価値の再定義について見ていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回ご紹介するのが、いずれも JR 東日本が始めた新幹線を使ったサービスなんです。一つ目の取り上げたいものというのが、新幹線のオフィス車両です。これは発表によると、2021年の11月22日からなんですが、ウェブ会議とか、あとは電話通話もできる新幹線のオフィス車両というのが、東北北陸上越新幹線の全方面の場所が8号車で利用できることになるようです。で、オフィス車両が利用できるのは平日なんですが、土日とか休日、あとは年末年始のいわゆるお客さんの多い、乗客の多い時期というのは除きます。で、新幹線オフィスの車両の座席予約はできないとのことで、使いたい人は空いている席を利用することになります。で、この予約がないのは不便だなとは思ったんですが、このようなオフィス車両というのを開始をしていくようです。で、JR 東はオフィス車両の開始に合わせてのサブスクサービスもセットで予定しているとのことで、具体的にはコーヒーショップのベックスコーヒーショップとか、あとは共同オフィスのステーションブースがあるんですが、これらの利用もサブスクでできるというのも考えているようです。はい。で、二つ目にご紹介したいのが、新幹線での荷物輸送サービスです。これは10月1日からなんですが、新幹線の車両を使って、新鮮な食品とか、あとは速達ニーズのある医療関係品であったり、機械類、電子部品などの荷物輸送を始めると発表がありました。これは企業だけではなく、個人も利用可能とのことです。はい。では、ここからは今ご紹介した JR 東日本の2つのサービスの商品開発の2つのサービスについて、商品開発の観点から掘り下げていきます。結論を先にお伝えすると、JR 東の取り組みというのは、一言で言うと、資産の有効活用による新しい価値提供です。もう一度繰り返しておくと、共通点というのは、資産の有効活用による新しい価値提供なんです。自分たちが持っているハードとソフトの資産を生かしていって、新サービスを生み出し、今までに新幹線がやっていなかったこと、これを価値にして提供するんです。で、ここで言っている資産とは何かというと、今回の例、新幹線で言うと、例えば次のようなことになります。順番に言っていくと、自動車とか他の列車より早く移動できる新幹線という車両、これは資産ですよね。また、移動中の揺れが少なく、車内の騒音も静かな環境があるし、また座席一つ一つにデスクがついているというのも資産にあたります。またソフト面では時刻通りに運行できるノウハウだし、あとは車両事故とか運行の乱れが起きにくい運用体制というのも新幹線が持っている資産です。もう一度ハードに目を向けると、主要都市の駅はあって、そこに止まる線路網というのは資産なんですね。で、これらのハードとソフトの資産というのは、これまで人を運ぶことに使っていて、それを乗客に価値として提供していました。で、今回ご紹介した2つのサービスは、そうした価値提供、提供価値に、今までの提供価値に比べて、1つ目のオフィス車両というのは、移動中に快適に仕事に集中できる時間だし、荷物輸送というのは、大切な荷物を早く時間通りに届けられること、こういったものを価値として提供しています。以上が資産の有効活用による価値提供という商品開発での意味合いです。はい。では最後に JR 東日本の新幹線での2つの新サービスから商品やサービス開発に学べることを整理しておきましょう。一言で学びを表現すると、自分たちの提供価値は何かを改めて考えて価値の再定義をしてみよう。こんなことが学びとして得られます。もう一度学び一言で繰り返しておくと、自分たちの提供価値は何かを考えていって価値の再定義をしてみようです。で、これを JR 東日本の2つの新しいサービス例に当てはめてみるんですが、これまでの提供価値というのは、 価値は安全に時間通りに早く、人ができる、移動できること、これが価値だったんです。で、ここにさらに、移動中に集中して仕事ができる環境とか、人だけではなくて、物を時間通りに早く運べること、こうした価値を新しく付け加えたわけです。で、ポイントは、このような新しい提供価値を、すでに持っているハードとかソフトの資産を有効活用して実現させたことなんです。で、以上から JR 東日本から今回学べることをまとめると、次のようになると思っていて、これは商品開発の観点で学べることにはなるんですが、まず考えておきたいのが、自分たちが持っている資産は何かですね。これはハードとソフトの両方から資産の棚卸しをしてみるといいです。次に、そうした資産をどういうふうに有効活用すれば、誰のどんな問題を解決できるか。ターゲットとなる顧客と問題設定をすること。3つ目がソリューションで、問題解決のためにどのように商品、サービス化をすればいいか。4つ目が提供価値の明確化なんですが、そうした商品やサービスによってお客さんにどんな価値を本質的に提供できるか、以上のようなことというのを商品開発でやっておくとヒントになります。はい、そろそろクロージングです。今回は JR 東日本が新しく始めた2つのサービスから商品開発について見ていきました。最後に簡単に内容をまとめておきます。ご紹介した JR 東日本の2つの新サービスなんですが、1つはオフィス車両、もう1つが荷物輸送サービスで、いずれも新幹線を活用しています。2つの共通点は、資産の有効活用による新しい価値提供です。で、今回の見てきた商品やサービス開発に学べることというのは、一言で言うと、自分たちの提供価値は何かを改めて考えてみて、価値の再定義をしてみようです。具体的には、商品開発の観点で、次の4つから自分たちに問いかけをするといいと思っていて、1つ目が、持っている資産は何かで、これはハードとソフトの両面から資産の棚卸しをします。2つ目が顧客設定と問題設定になるんですが、資産を有効活用すれば誰のどんな問題を解決できるか、こうした問いかけが有効です。そして3つ目がソリューションの観点になるんですが、では問題解決のためにどのように商品またはサービス化をすればいいか。4つ目が提供価値なんですが、商品やサービスによってお客さんにどんな価値を提供できるか、提供価値の明確化までしていく。以上が商品開発に学べることです。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信を続けていくので、次回の配信でまたお会いしましょう。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。